今まで事故にその乗ってる時に出くわしたこととか。
まあ今のところはないんですけどね。まあでも見たことはありますよね、やっぱりね。
例えばあのね、飛び込み、
そうですよね、
ありますね。それは
飛び込んだところはないんですけど、まあその後ですよね、その事故の後とかもね、
実際その
見たないですけどね。
まあちょっと不謹慎な話になっちゃうかもしれないけど、そういうまず実際ことがありましたと、
はい、
そしたらまあ散らかってるわけですわ。そういう時に出くわしちゃったわけですか。
そう、いや、
だいぶ片付けて。
そうです、片付けた後ですね。
片付けるのってどうなったか。
駅員ですね、駅員とか車掌、
運転手とか。仕事なんだ。
その片付けた後におまわりさんが
それをね、
なんか
実験検証すること、
検証
片付けるんだ。
そ
うなんだ。辛いね。
そ
んなところにお腹でも下しちゃったらもうめちゃくちゃだね。
めちゃめちゃですね、そしたらね。
ご飯とか食べれないよね。それでも食べなきゃ体力勝負でしょ。
そうですね、食べないとダメですけど、まあそれを見たらちょっと、まああのミートはちょっとね、控えたいですね。お肉の方は。
まあ、いや、そう、いやでもね、そうだと思うよ。ほら、どっちがいい悪いとかないけど、
はい、
ね、それぞれだからさ、ただ、やっぱりそういうことが起きちゃったところを職務としてこなさなきゃいけないっていう仕事はさ、実際は電車をスムーズに走らせることが ね、
そうですね、
乗り物を、
はい、
あの運営してるわけだから、
うん、
ね、それでいて別にこれといって、まあ額は聞かないですけど、攻撃級なわけではないですよ ね、
あ、まあ、
すね、一般職務とそう変わらないんですよね。
そうですね、そこらやっぱきついですね。
そういうのもあった時ってなんか、例えば事故があってそれを特別になんか対処した時とか、やっぱ残業手当とか特別、
あ、なんかもらえるらしいですね、
やっぱ特別処理手当。
そうで、なんか なんかわかんないですけど、まあ1万円以上はもらえるみたいな、
うん、だって精神的フォローは、例えば今ね、精神科医が必ず常備しててなんか変なになっちゃう人もいると思うんだ、実際見ちゃったら。
そうですね、はい、いますね。
そういうのができない以上はやっぱり金を上げるっていう対処しかないよね。
まあ、お金なんかもらえるらしいですね。
まあ、休日を上げるとかさ。
そうですね。まあお金の方はなんかね、あのもらえるみたいで。
だからって遭遇したくないね。
したくないですね。
結構。いやだね。まあこの話で気づいてもしょうがない。まあ気になるところはある。気になるんでね、ミーティングとかってこんだけシフトが多くて入れ替わり立ち替わり多いのに、連絡事項とかってどうやって伝えてるんですか。
なんか掲示板で貼ってあったりの掲示を見たりとかね。
あ、そういうことだ。
そうですね、はい。
それは例えばじゃ あの僕は西武線ですけど、西武線で言えば所沢から乗って練馬で降りました。で練馬でおしまい、今日おしまいってことはないですよね。
あ、
いつもは練馬から例えば池袋まで来て池袋でおしまいですが、今日は練馬でおしまいなんで練馬から乗って帰ってくださいとか。
あ、なんかその日の勤務の指示があるんですよ。まあ、毎回毎回今日はこの仕事をしてくださいねみたいな感じで、その指示を、あのその指示通りに仕事をするんですね。
あ、じゃあ違うところで降りることもあると。
ありますね、
まあ、そこから乗って着替えてかなんかで乗って帰るんだろうけども。
そうですね、はい。
でその時はじゃあ各駅にそういうスポットに掲示板があってちゃんと。
いや、自分の職場のところに掲示板が、掲示板というか、まあそうですね、その業務指示みたいななんかそのあるんですよ。それを見て、今日の仕事の内容を確認するんですよ。ちょっと難しいかなと思うんですけど、
ちょっと、ね、でも文章だけでそれでちゃんとやると。
そうですね、はい。時間、あの発車時間とかね、
いろんなことばっかり、ちょっと時間がずれたりするもん
ね。それはしっかりとね、時計は秒単位で発車しますんでね、10秒単位で。
あれ、時計ってどの、あの、吊り下がってる駅の時計を見てるんですか、それともなんかそれ専
用。いや、自分の時計が、1分1秒、全部、ずれなく、合わせてるんです。
それ、じゃあ
出勤前に、時計の設定を必ずするんで。
それって、そこそこいい時計使わないとずれるよ。
いや、まあそう、普通の時計ですけどね、まあ、ずれたらずれたで、まあ、
修正、合わせると。
合わせて。
この時計は大事だよね。
そうですね、また止まってしまったら、もう、おじゃんなんでね。
ねえ。そうだよね、だって、電車もののミステリー
でも一回止まったことあるんですよ、僕。
ダメ？
腕っこに振って、あの歩いてまして、うん、そしたらその時計と、なんかその壁がぶつかったんですね、ボーンって。うん、でぶつかって、まあいいやと思っていて、うん、でその駅を発車しようと思ったんですよ、うん、そしたら止まってるんですよ。ああもうダメだと思ってで、まあそれで、まあ、ちょっと遅れて発車して、で駅と駅の間に運転手さんに電話して、時計がもうね、今あの止まってますんで、時計の整正をお願いしますと言って、でその駅と駅の間で時計を、ね、合わせまして、なんとか OK でしたけど。
それ壊れなかった。
いや壊れてなんかそこのこのあのネジっていうかありますね、引っ張るところ、そこがなんかビョって上がっちゃってて止まっちゃったんですよ、たまたま、はい、でそれをちゃんと戻しまして、ビョを合わせてなんとか OK でしたけど、それで本当焦りましたね、やばいと思って。
壊れたら予備の時計とか置いてあるんですか？
曜日の時計、まあありますね、曜日の時計は、はい、それは、まあ、ありればね、
それは面白いけど、もそれ以上に声がもう普通だもん
ね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや
長期戦になってきましたよ。さあここら辺で普段皆さんに聞いてるような質問をちょっとね、車掌さんについて、そのもうちょっとというよりもボッチさんについて、車掌さんになろうと思ったのはなぜ？
あそうですね、まあ最初駅員で入りまして、ええ、まあそれで試験があるんで、
えなんでだからそう駅員で入ろうと思ったんですか？
あそうですか、まあ、そこら辺なんですけど、まあ、ちょっと結構曖昧なんですけど、ええ、まあまあ受けたら受かったみたいな感じなんですよね。
それが大学とか専門学校とか高校とか出て、
まあそうですね、はい、専門出まして、ええ、それでまあ受けたら先生にお前は受かんないから受けてみろと言われて、
誰でも一応どことは言わないけど受けれるの？
誰でも受けれるみたいですね、
一応その基準を達してれば。
そうですね、高校卒だったら受けれるみたいな感じで。
試験が、
試験なんですね、試験。
どういう、まあ、あんまり言えないかもしれないけど、大体どういう試験？
まあ普通に国語とか数学英語ですか、そういうのがあって、あと何ですかね、また身体測定とかそういう視力とか聴力とかそういうのがあって、でそれが通ったら最後面接ですね。
で通ったの？
で面接で最終面接でその面接官が言ったんですけど、で君は元気が良くていいねって言われて、以上終わりますとか、と思って、絶対落ちじゃん俺と思って。
でもそれ大事だったんだね。
君は声がでかいねって、はい終わりますとか言って。
でもほら、俺さ、怒りは収まらないかもしれないけど、よく見てるとさ、なりたい人ってやっぱいるじゃん、さっきも言ってたけど、てっちゃんのさ、やっぱいるわけでさ、学生なんかでバイトしてるじゃないですか。
あ、しますね。
そういうのしました？
いや、しないです。一切しないです。
してて、一生懸命入りたい人もいるのにしないで。
はい、しないで。
倍率高いですかね？
いや、どうなんですか、なんかでもなんか。
でも落とされる人はいるわけですよ、
ね。そのなんか人事部の人が、まあ、これはですね、僕の憶測ですけど、はい、やっぱりその電車マニアっていうのはあんまり取らないっぽいんですよ。そのあまりにも電車が好きすぎちゃうと、まあ、仕事になんないみたいな。
それはあるよ、やっぱ。
だからその結構その異常時とかにいかにその大声が出るとか対応できる人をやっぱ探してるみたいな感じです。
効果測定としてね、ちゃんと。
そうですね、電車が止まった時にそのお客さんに誘導できなきゃいけないとか。
人間的に普通じゃないとダメだからね。
そうですね、
あんまりほら、うん、別にその電車の趣味がどうこうじゃなくて、なんかに行き過ぎちゃってる人はやっぱりね、ダメですよね。
まあそうですね、
過度にこう怒るとかさ、やっぱ声が大きくて判断できて、普通になんか痴漢してる人がいたらさ、まあいいかなって思っちゃダメなわけでさ、
そうですね、うん、そういうなんか正義感がね強い人とか、そういうのをなんか見てんじゃないかなと。
強すぎてもダメだしね。
そうですね、強すぎてもあんまりね、お客さん
は全体的に他にもお客さんいるからね。
そうそうそう、臨機応変、臨機応変ですね、
はい、
神田、ただいま神田です、申し訳ございません
。そう、面白いな。今日いくつか持ちネタを作って持って帰ってもらえればね、うん、じゃあ、どうやったら車掌さんになれるんですかっていうのは、試験を受ければってことですか？
そうですね、何歳まで試験、いや何歳とかないですね。
え、嘘、
年齢制限はないです。
え、嘘、俺でもいいんだ、
はい、でもなんかその駅員の経験をしてないとダメねみたいな、その駅員の経験
を何歳までにしてないとダメだとかってい
うのは。そうですね、だから誰でもなれるってわけではない、その会社、うん、その電車の会社に入ってる人だったら慣れますけど、いきなりアルバイトから車掌とかは多分慣れないですね。
じゃあその鉄道の会社に入るには年齢制限ってあるんですか？
まあ、あると
大抵あるよ、ね、
まあ、でも中途採用とかもね、いや、中にはやってるらしいですけど、まあ、基本的に、まあ、あるんじゃないですかね。
結構門は厳しいんですかね、その入る門は狭いんですか、厳しいんですか、バイトとかと話は同じになっちゃうかもしれないけど、
そう、
それとも入りやすいんですかね。
いやでも難しいらしいですね。
いや、大手企業ですもんね。
そうですかね、そうなんですかね、は
い、いやいや、どこもね、
はい、そうですね、はい、
鉄道を持ってるってことはやっぱり資産がある
からね。いや、まあでもなんかあんま頭がいいとか悪いとかそういうのなんか見てないっぽいですね、うん、なんかすごい頭が良くても学校とかですごいトップレベルでも落ちる人もいれば、すごい下の方のランクだったのに受かってる人もいますんで、うん、
聞けば聞くほどなんかボッチさんの人間性がすごいみたいな話になって、
いやいやいやいや、そんなことございません、私はとんでもございません、申し訳ございません、
これが聞きたかっただけなんでね職業病ってございますか？
あ、そうですね、やっぱり電車普段から使ってますんで、やっぱり電車でなんか遠出するとかあんまりあれですね、好きじゃないですね。
あ、そう、なんで？
逆に
怖い、
逆になんかもうずっと乗ったらちょっと飽きますね。
飽きる、
飽きます
ね。じゃあ他の乗り物、バスで歩いたり、
バスで車とかね、
自転車乗ったりとか、
電車とかそういうのが好きになっちゃいますね。
面白いよね。
結構やっぱり周りの友達とかね、は結構そんな感じですね。
そうなんだ。
はい、
ご趣味は？
ご趣味ですか。ご趣味は、まあ、スポーツしたりとか、まあ、観戦が好きですね。スポーツ観戦が大好きです。
なんかやれたんですか、スポーツ？
いや、まあ、スポーツはバスケットやってましたけど、まあ、3年間ずっと補欠だったんですよね、はい、応援担当で、
はい、
だからあんまりいい思い出はないんですけど、
う
ん、
まあまあまあ、まあ、
そうですね、はい、
今でも運動は、
今で運動は、まあ、草野球とかね。
あ、やってるんですか？
草野球やったりとか。
野球は中学とかでやってたんですか？
野球は小学校までですね。
坊主ですけども。
そうですね、まあ坊主ですね、坊主ですけど、まあ一切野球をやってないですね、どっちかっつったら。
小学校どれぐらいやったんですか？
小学校は、3年間やったんですけど、
はい、
でも顔面にボールが当たって、はい、痛くてやめました。
全然スポーツダメじゃないですか？
ダメですね、すごい痛くても。
どこやってたんですか、小石は？
いや、サードやってて。
おお、何番打ったんですか？
まあ8番ぐらいですね。
あ、じゃあ運動は、
まああんまり良くないですね。
あ、そうですか。
で、まあサードライナーで当たってもう泣きながらもうお父さんにやめるって言いました、
ね、今でもじゃあ草野球はやられてるんですか？
草野球は、まあ、そうですね、たまにやってますね。
へえ、わかりました。じゃあ、まあ芸人さんの方の話を。
ああ、そうですか、はい。
そこで今聞いてて、うん、なんで芸人になったかとか聞いたことあります？
いや
ー、
ない
です。そう、聞きたい。なんで芸人さんの趣味としての活動か、まだね、わからないですけども、その芸人さんの方をやりたいなという。
芸人はやっぱりやっぱ憧れですかね。憧れというか、まあ、憧れですね。
何回憧れというの？
憧れ、やっぱ憧れですね。
憧れだ。
憧れというところから入ってますね、はい。
なんか好きな芸人さんとか？
ビートたけしさんが。
まあ世代っちゃ世代ですかね。
好きですね。
ひょうきん族とかやっぱ見てて。
ひょうきん族
世代で、
はい、見てもらったんで。
富見て
で、やりたかったんですけど、なかなかそのきっかけがなくてですね。
でも一回就職したわけですもんね。
そうですね。
え、なぜそこで？
いや、まあそこで地元の友達がいたんですよ。地元の友達で、
そうい
う地元が、まあ、埼玉なんですけど、
はい、
その埼玉でお笑いが好きなやつがいて、で、まあ、やろうよと言ったんですね、うん、18の時に。でも、はい、その時はなんかやってくんなくて、で20歳の時にもう一回やろうよって言ったんですけど、やってくんなくて、それで、まあ、まあ会社入って、まあ、ずっとやろうやろうって言ってて、でやっとまあ25くらいの時にですね、やってくれまして。
え、コンビで？
コンビで。
あ、最初コンビなんですか？
はい。
なんていうコンビ？
ネギリ上手と言います。
ネギリ上手。
ネギリ上手。
どういうネタなんですか？
まあネギるのが得意みたいな感じで。
まんまだ
よ。まあそうですね。そんな感じでね。まあ普通に漫才
を中心に、ね。ちょっとやってください。
ちょっとですか？
どんな内容ですか？ネギリ上手。
いや、ちょっとそこら辺はあんま覚えてないんですけど。もう結構古いんで。
ベタな感じ。テンポいい感じですか？
いや、ローテンポな漫才をやってたんですけどね。はい。
おぎやはぎとか。
そうですね、そんな感じでやらせていただいておりましてね、はい。
ま
あ、それでまあいろいろ揉めてましてね、
あ
ま
あ相方と
揉めて、
違うん
じゃ
ないかな、
ちょっと方向性が変わっちゃって、うん、今は一気なんですけどね、はい。
なんか養成所に行かれたんですよね。
あ、そうですね、はい。あ、養成所に入る入らないで揉めたんですね、やはり。
ああ、
相談にお金がかかりますんでね、
はい。で、入ったと。
僕がだから一人で入ったんです。
どこの養成ですか？
僕は渡辺コメディスクールというところに
入って
て、ね、
何年間？
1年間入ってまして、
訓練とか
いろんな、そうですね、ネタを見ていただいて、はい、ダンスとかね、うん、演技の授業とかね、しまして演技の授業だと、うん、で、まあ、1年間やって、まあそうですね、今はフリーですけどね、はい、
やってると、
はい、
どんなライブに出てます
か？まあそうですね、中野 TWL
主催で
ライブとかね、
あ、
よく出せてもらった
ん
です
けどね。どんなネタをピンでやってるんですか？
まあ、主にこの車掌ネタですね。車掌ネタとかを中心にやらせていただいております。
めっちゃね、職業使っちゃってね、ずるいよね。
いや、そこはずっと武器ということで。
面白いんですか？
いや、まあ 面白いんですか。
これ面白いですかこれ。
いやまあそこら辺はまあ面白いですね。面白いです。
ハードル上げちゃったら、この後この後やっていただくんですけど。
え、マジっすか。そう。
これはちょっとネタに。
そうですか。
やっていただきますけども。
頑張ります。
急に気持ちになって。小野さん見たことあるでしょ。
あるあるありますよ。
どうですか、どんな感じですか。
まあ車掌の
ネタで、うん、みんなどんな感じ見てるお客さんは。
いやでも分かりやすいからね。
ああそう、うん、反応はいいんだね。
反応は、うん、
出てきてやっぱり車掌の格好するわけでしょ。
そうですね、は
い、じゃあ分かるよね、すぐ説明いらないもんね、
うん、
そうそう、状況説明とかね。
状況説明は全くいらない。
で面白いこと言うと。
まあそうですね、ちょいちょい
面白いエピソードですか。
エピソードというか、まあ、フレーズを使ったりとか、なんかまあいろいろね、まあ、そういう
なんかパネルを使うとかじゃなくて、
ではなコントとか漫談とか、まあそうですね、電車の漫談とか。
一人コントみたいな。
そうです、一人コントとか漫談とかやる
ので。漫談もやるんですね。
そうですね、漫談も、はい。
そう、
まあ今日はね、まあ漫談ですかね、
はい、いやいや、まあいろいろね、いくつかなんでそんな気落ちしてきちゃったんですか。急に目が引きつってきて。
いや
さっきまでの勢いはどうしたんですか。
いやもう大丈夫、はい、
一回テンション上げ直した方がいいですよ。
はい、ありがとうございます。申し訳ございません。
では、まあ、芸人さんのことは見ればね、すぐ伝わると思うんで、じゃあこの後にやっていただくわけですけども、この職業というか、その、まあ、じゃあ絞りましょう。車掌さんっていうのは、はいはい、今後、これ皆さんに聞いてるんですけど、ご自身の考えでいいですよ。どうなっていくとお考えですか。例えばね、簡単にこう聞くと、無人駅とかになってる地下鉄の駅もあるし、
はい、
それと、
はいはいはい、
もっと言ったら俺ら見てるかもしれないけど、39の車掌さんみたいに、本当にロボット化されちゃうとかさ、ロボットかどうかっていうのがあるけどさ、ロボットですよね。
うん、
そうどうなんかどうなると思います？働いてて、もうずっとこれはもう、まあ、なくならないと。
まあそうですね、車掌永遠に不滅です。
人が、
はい。
何もう一回。
車掌永遠に不滅です。
かっこいい。あ、いいこと言った。もう言った。
なくなりません。これ
は。なんで？
やはりですね、結構責任重大なんですね、この仕事は。
はい、
責任がやっぱり。運転手にしろ車掌にしろ責任が重大なんで、まあ結構楽そうに見えて結構、うん、慎重なとこもありますんで ね、ドアを閉める時とかは、うん、絶対のタイミングがあるんですね、うん、だからその挟んだまま電車、お客さんを挟んだまま電車が発車しちゃったらお客さん怪我しちゃうし、死んじゃったりとかもしかしてするかもしれないんで、怪我しとか。だからもう重要な仕事だったなと思いますけどね。
精神的に疲れたりします。
そうですね、やっぱドア閉める時が一番ね。
家帰ったりして引きずったり。
いやそこまでは考えませんけど。
それがいいんだろうね、うんうん、それを考えちゃう、
考えちゃう人も中にいますね、やっぱりすごい
辛いよね、
うん、
それ毎日あるもんね、満員の時間とか、
ね、うん、うまく切り替えて いけばね。
中とうんこできるぐらいだもん、切り替えられるよ
ね。そうですね、
僕は。俺そんなことしたらもうへこんでしばらくなんか口きけないよね。
いやもう、
うんこマンとか言われちゃいそうだ
もん。うんこマンって言われてましたね。
言われた。
いやもう先輩とかに、ああまたお前かーって、もう先もう噂がもう広まってまして、お前も本当よくするなーって、うんこよくするなーって。
やっぱりうんこの話。
うんこの話。はい、番組がだんだん格下になってきましたけど、格下げにな
って。あ、申し訳ございません。
では、一回切ります。この後でちょっと眺めさせていただきます。
はい。
ありがとうございました。本日のゲストは、車掌さんをやっています、ボッチさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。